藤沢歴史探訪のコーナー、今月は最近登録有形文化財に指定されました有田家住宅主屋土蔵についてお話を伺っています。郷土歴史家の徳重孝子さんにお話を伺っていきます。徳重さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、この登録をされました有田家とはどういったものなのかといったところからご紹介していただいたんですけれども、今日も改めて有田家とはといったところからご紹介いただけますか。
はい、有田家は藤沢市内の大切というところでですね、農業を営む傍らで遊行寺の食方を務めたというふうに伝わっております。
とってもね、歴史がある有田家となっているんですけれども、今お話にありました大切で、その当時どんな場所だったのかといったところも教えてください。
はい、大切町はですね、近世ですね、江戸時代には大久保町ですとか坂戸町と一緒に藤沢宿ですね、東海道藤沢宿の一部でした。有田家のあるあたりは旧東海道沿いになってまして、一里塚という街道沿いに一里ごとに目印になる、そういう塚を建てたんですけども、その一里塚の跡も近くにありまして、その東海道を挟んだ対岸には、自州総本山昭乗工事、まあ、いわゆる遊行寺さんのですね、境内があるなど、非常に歴史のある地域となっています。
本当ですね。もう今聞いただけでも、藤沢市ってやっぱ大切なものを残している市で、いいところだななんて思ってね、しまったんですけれども、まあそういった中のまあ一つということで有田家があるんですが、先週もですね、その登録有形文化財とはどういったものかといったところでお話をしていただいたんですけれども、ある程度の基準の中にこの50年以上の建物という話があったんですが、実際にこの有田家住宅っていうのは今どれぐらい経っていらっしゃるんですか。
そうですね、主屋の方は昭和6年の上棟でして、はい、土蔵の方は大正12年ということになりますので、もう90年近くですね。それぐらいのもう長年ですね、ここの場所にあるということになりますね。
そうですか、もう約90年ってものすごい歴史なんですけれども、よく建物が残っているなってといったのがですね、本当一つの印象なんですが、この有田家住宅の主屋、なんとなくこうイメージ的にちょっとこう昔というか、やっぱりまあ歴史も感じるんですけれども、田舎にあるようなこう見た目普通のなんか一軒家という感じでありますよね。
そうですね、ご覧になられた方はなんとなく懐かしいようなまあ昭和のお家というか、そういうイメージがあるかと思います。
主屋の話でちょっと触れさせていただいたんですけれども、土蔵の方はまたちょっとこれ特徴的な感じなんですけれども、なんかこう見た目パッとかっこいいなといった感じなんですけれども、これちょっと背があるということは2階建てですか。
あ、はい、そうです。2階建ての作りになっていまして、家財道具を入れる家財蔵として使われていたものなんですね。こちらの方なんですけれども、白漆喰の壁になっていまして、非常に見た目もですね、やはり和風の代表的な、うん、建物の雰囲気が出てますね。
2つとも本当に素敵な建物になっていますので、実際にね、皆さんに見ていただきたいんですけれども、改めてこの主屋、建物の特徴についてご紹介していただけますか。
はい、主屋の方なんですが、寄せ棟造りという屋根の造りになっています。あとはまあ三瓦というその瓦葺きになっていまして、中の間取りがですね、まあ、四つ間取り型と呼ばれる、田んぼの田の漢字をちょっと思い浮かべていただけるといいんですけれども、和室のお部屋が4つ田んぼの田という漢字のように、まあ田の字型なんていうふうに呼んだりもするそうなんですが、そういった形の間取りをしています。伝統的な建築、民家の建築ということで、大黒柱ですとか長者柱といった、まあ、柱があるんですね。土間もあるんですが、いわゆる一辺だけのまっすぐな土間ではなくて、角をこう曲がって土間があるんです。その土間の形式というのは、割とこう農家ではなくて町屋の建築にあるパターンですので、割とやはり藤沢宿というその、まあ、宿場町の建築の要素も少しはそのあたりで見られるということです。
面白いですね。こう土間も玄関入ってお部屋に入るまでのこう土足で入れるところがあの土間ですよね。
そうですね、はい、
回ってるってことはお部屋を回れるってことになってるってことですね。
そうですね、まあ、あまり長くはなってないんですけれども、うん、はい、ちょこっとそういった、まあ、曲がり角がある土間というのは、うん、なかなかやはり民家ではあまりないということらしいです、
うん、そういったポイントをちょっと知ってるだけでも ね、珍しいんだよって言ったところとこうミックスされてるんだよっていうところが、ね、またちょっと特徴的な建物だなと思うんですけれども、そしてもう外観がなんともかっこいいといった土蔵なんですけれども、こちらのですね特徴についても教えてください。
はい、土蔵の方はですね、建物の調査をした際に棟札というものが見つかりまして、まあ、棟札というのはいついつ建てたとかそういうものをその建てた当時に記録として残して、建物の例えば屋根裏ですとかそういったところに貼り付けておいたりするんですね。そういったものが調査で、まあ、出てきたんですけれども、棟札によると大正12年にですね竣工されています。で、大正12年というのが関東大震災があった年なんですけれども、関東大震災よりも前にですね建物自体は建っているんですね。で、その震災前の建物ではあるんですが、建物のその構造を支える中に、まあ、羽子板ボルトというその金属を使用して補強をしている面ですとか、そういったところがありまして、とても先駆的な建物だというふうに言えると思います。あとはまあ、やはり見た目がかっこいいとおっしゃっていただきましたけれども、まあ、農家の蔵にしてはとても造作が細かく丁寧に入っているということで、そういったところもやはり見た目も素晴らしいというのはそういうところもあると思います。
そうですよね、こうなんか今でも本当に若者が見てもじゃないですけれども、まあ、なんか素敵な建物だなといったような土蔵なので、ぜひねこれもちょっと皆さんに直接見ていただきたいようなものになるんですけれども、今ちょっとその羽子板ボルトという言葉が出ましたけれども、これは地震に対して強いものになるんですか？
そうですね、その建物を補強している形になりますので、うん、やはりまあ地震ですとか、うん、そういったものにも強いものになると思います、う
んね、ってことはやっぱりこの建物ってその当時からしてみたらもうかなり画期的な感じになりますね。
そうですね、はい、まあ、そういうところにまでやっていこうっていうところが、うん、もうその建物自体をやはり長く持たせるためのものでもあるとは思うんですよね。だ長く使っていくために作った当初からもう強く作ったりですとか、あとは手が込んだその造作、細かい造作をつけていくっていうのはもう建物をやはり立派に見せるとともに長く使っていくための工夫だと思います。
そうですよね、はい、初めの話でも約90年近く前に建てられたというねお話から始まりましたけれども、まあ、それだけ工夫をされて大切に大切に作られたんだなということが今ご紹介していただいた言葉だけでも分かりますからね。もう実際に見てみたら皆さんきっとそれも本当に感じていただけると思います。さあ今月はですね、最近国の登録有形文化財になりました有田家住宅についてお話を伺っています。さああと2週ありますね、いろんな話が聞けると思いますし、今月は皆さんにとっても、まあ、私もそうなんですけれども勉強になる1ヶ月になりそうです。引き続きお話を伺っていきます。郷土歴史家の徳重孝子さんに今日も登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。